ゼロ学心理分析男と女。こんにちは、ロミレイ泉です。ゼロ学を使った心理分析、この番組ではゼロ学という運命分析学を利用して今よりもっと素敵な人生を歩んでいただくためのヒントを提供していきます。今回は29回目の放送です。皆さん毎日暑いですね。学生さんは夏休みですよね。お仕事されてる方はお盆休みでしょうか、夏休みがある方、またお仕事によってはない方もいらっしゃいます。様々ですよね。で、今年の夏は猛暑と言われていて、今熱中症気をつけてくださいという呼びかけものすごくされてますよね。本当に気をつけてください。お家の中にいても熱中症になってしまって、倒れられる方もいらっしゃるそうなので、くれぐれも水分をたくさん飲んで、お体に十分注意してください。そうですね、今日は何をお話しようかなと思ってたんですけど、ちょっとね、最近うちの方で夕方になると雷が鳴るものですから、雷のお話をしようかなと思ってるんですけど、雷ね、私すごく怖がりで雷が怖いんですけど、ゴルフ場とか山登り、海や山、ああいうところで鳴ると本当に怖いですよね。私一度フィリピンの島に行った時に、海の、ボートに乗ってシュノーケリングするスポットまで行こうとしていた最中に雷が鳴り始めて、で遠くの方に、岸が見えて、そこにホテルが見えるので、あそこのホテルまで連れてってくださいって言ってるんですけど、大丈夫大丈夫って言って連れてってくれないんですよね。続けてどんどん進んでしまって、で あまりにも聞いてくれないので、ものすごい私を怒り出して、とにかく行ってちょうだいって言ってすごい怒ったことがあるんですけど、本当に水の上なんかもね怖いですし、であれはねゴロゴロっと聞こえたら とりあえずすぐ避難した方がいいって私聞いてたんですけど、お客様にキャディーさんやってらっしゃる方がいて、でその方にお聞きしたところ、ゴロゴロっと鳴って避難したんでは遅いらしいんですよ。ピカッと光った時点で避難すべきなんだそうです。でピカッと光ってからゴロゴロっと鳴るまで時間計りませんでした。私怖がりなんで、よく 1,2,3,4 って数えてたんですけど、数が長く数えられれば数えられるほど遠くに落ちているっていうことで、で数があんまり数えられないと近いよっていう風なことでね、よく数えてたんですけど、15秒、ピカッと光ってからゴロゴロっと鳴るまで15秒あったら15キロ先なんだそうです。でピカッと光ってゴロゴロまでが2秒だったら2キロ先なんだそうです。皆さんね、雷もぜひ軽んじないですぐに避難していただいて、気をつけてまいりましょう。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの制作でお送りします。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ。
皆さんありがとうございます。実はお便りが届いてまいりました。これはですね、お便り今回、 初めてなのかな、皆さん遠慮してなかなかこちらにお便りをくださらないみたいなんで、今回初めてお便りをいただきましたので読ませていただきたいと思います。お名前はミルクさん、女性の方ですね。ロミレー先生こんにちは。ラジオ楽しみに聞かせていただいています。ありがとうございます。それでは質問です。なぜゼロ学と巡り会える人と巡り会えない人がいるのでしょうか。私は偶然ネットで知ったのですが、本を通して知った方や友達に紹介してもらった方もいると思います。きっかけは人それぞれだと思うのですが、なぜ巡り会うことができたのか知りたいです。あと私は土星人なのですが、なぜ土星人として生まれてきたのでしょうか。土星人に生まれてあまり良いことないなって思うことがあります。他の星の人よりも苦労が多い気がするのは気のせいでしょうか。よろしくお願いいたします、というお便りが届きました。ミルクさんどうもありがとうございます。本当にこのまずその最初のですね、ゼロ学と巡り会える人と巡り会えない人がいる、これはね本当に私もね、自分が、巡り会った代、本当にゼロ学をねビジネスになって私の人生も全て変えて、プライベートもお仕事も全部変えてきたのはこのゼロ学ですから、巡り会えたなんていうものじゃなく本当にね、ありがたいもの、幸せと出会えたと思うんですけれど、これミルクさんがねこうやって巡り会えるっていう言葉を使ってくれてるっていうのは本当になんか嬉しいなと思うんですけど、このゼロ学って、占いの分野でくくられますけれども、運命分析学、学問として、私はこれ、皆さん笑っちゃうかもしれないですけど、学校で教えてもいいぐらいな、ものだろうな、すごく、思うんですね。ゼロ学を作った創設者はもともとテレビのブラウン管を研究していた科学者でしたから、科学的な視点で、科学的に、極めて、運命を科学的に、分析できるように作ったものなんですけど、すべて理論体系があってそれがもうしっかりしてるんですね。ですからお客様からどのような質問をされても曖昧にこう迷っちゃうなんていうことがないので、なんていうんですかね、きっちり言葉にして形にしてお見せしてお伝えすることが、もう明確に見える化してお伝えすることができるツールとして、こう運命なんて目に見えないし、人の感情とかね感覚なんていうのはなかなかこうつかめないものですけど、それをすごく分かりやすく解くことができるツールですので、本当に理解もできますし、それを活用して運命を変えていくなんていうことができるんですね。で、ミルクさんのご質問は、巡り会える人と巡り会えない人がいるのはどうしてでしょうかっていうことなんですけど、これ、そうなんですよ。これはね、本当に一部の人しか巡り会えない。またすべていろんなもの、ゼロ学ばっかりじゃなくてもいろんなものがありますよね。私は本当にゼロ学と出会えて巡り会えて素晴らしい人生いただいてますけど、それぞれね皆様には巡り会えるものっていうのは今、自分の目の前にあるものっていうのは全て価値あるものなんですよ、実は。で、価値あるものを価値あると自分が実感して、そして使うという感謝の気持ちを持って使わせてもらうとかね、そういうことを考えていくと本当に巡り会えたことの喜びとかが感じられるので、人それぞれなんではないかなと思います。これも巡り会える会えないも運命なんでしょうね。明確なきちっとしたお答えにならなくて申し訳ないんですけれども、でも私自身ねこれすごく この巡り合えたっていうことが本当に大きなことだったので、ミルクさんのこういうご質問がね、ああ本当もう一度改めて私の使命を考えさせてくれたなっていうね、そんな思いがしてなりません。ありがとうございます。であと後半ですね、私は土星人なのですが、まあ、土星ゼロ学では土星と言ってますけれど、まあ、どうなんでしょう、えとが書いてないのでわからないんですけれど、まあ、土星の方なぜ土星として生まれてきたんでしょうか。これもね、6つの種類に人間がこう分かれて生まれてきているんですよ。基本6なんですね。でこの6という数字っていうのは本当に神秘的な数字で、例えば、DNA、 私たちの親子関係を調べる DNA の基本構造が6であったり、それから氷の結晶が六角形であったり、あとは一番こう強固とされている形、蜂の巣の形って六角形がつながっているんですけども、あれもハニカム構造という、まあ、構造力学ではすごく強いとされている構造、あれも6なんですよね。で6という数字が基本数、そして人間も化学反応のようにパンパンパンと6種類ずつ生まれてきているっていう、科学的に考えていくと人間もそんな形で、まず基本軸が6、それがある、まあ、一定のリズムで一定の波を持って生まれてきているっていう感じなので、まあ、なぜその魂を持ったミルク様がその土星になった入ったのか、やっぱりそれは輪廻転生を繰り返していて、そこに何かリズムがあって、そして土星という、まあ、今世では土星という形でっていう流れなんだと思います、うん。でまあ、輪廻転生とかそういうところまで行くと、それがね、わからない世界の話ですから、それが本当にあるのかなのかここで立証することはできないんですが、まあ、そうだと言われています。うん、で最後にね、他の星よりも苦労が多い気がするのは気のせいでしょうかって書いてありますね。土星に生まれてあまり良いことないなって思う時ことがあります。これはねやっぱり土星の方だけがね苦労が多く運命作りましょうなんてことはないんですよ。それがねやっぱりそれなりの特徴を持って生まれてきてますので、まずねご自身を知りますとね、自分の強運、強い方の強ですね、強運、強い運っていうものポイントがあるんですよ。必ずそこを生かしながら生きていくと、良いことないなとは考えられなくなってきます。うん、そこがね多分生かされてない、自分で気づいてないのかもしれないんですね。自分の長所を自分で気づいてないという人もいっぱいいますので、ひょっとしたらねそこを気づいていない、そしてそれを使うことを知らないのかもしれない、うん、だから なんかね苦労が多いような気がするのかもしれないですね。ですからまあゼロ学の本なんかもありますので、もしねよければそういうのも読んでいただいて、何かそういうところからヒントを得ていただけたらと思います。うん、他の人よりも苦労が多いっていうこともねないんですよ。それぞれの特徴ですので、その自分の強み弱みっていうのはそれぞれ別のところにくっついてますので、ね、自分の強みと他人の強みが違うところについてますから、そのみんなの強みを生かして、そして調和という形で周りの人と上手に距離感を保っていったら本当に幸せに過ごしていけるようになっていくと思います。ミルクさん、今日はこういうお便りをいただきまして、ご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。また皆さんね何か質問がありましたらお便りを送っていただけたらと思います。
ロミレ泉のゼロ学心理分析、男と女。 風水鑑定士の私、福岡ザキの風水談話を毎週水曜日に放送していきます。風水に関すること、財運、健康運、住まい運等、運気を上げることについてお話をしていきます。もちろん結婚についてもお話しますよ。これを聞いてあなたも運気アップ。
Try to the next stage. Alpha.
ロミレー泉のゼロ学心理分析、男と女。ゼロ学運勢。ゼロ学を利用して今週と来週の各支配星の運気の流れをお伝えします。自分の支配星を確認したい方はロミレーで検索して公式サイトのトップページで生年月日を入力すると出てきますので、ぜひ確認してください。8月11日から18日の運気が高まるラッキーデーをお伝えします。水星、8月11、12日。火王星、8月11、12、13日。木星、8月12、13、14日。海王星、8月11、13、14、15日。月星、8月12、14、15、16日。魚王星、8月13、15、16、17日。火星、8月14、16、17、18日。冥王星、8月15、17、18日。金星、8月16、18日。小王星、8月17日。土星、8月18日。天王星、8月11日。あなたの運気の流れを参考にして楽しい時間をお過ごしください。以上、8月11日から18日のラッキーデーでした。ロミレー泉のゼロ学心理分析、男と女。
郷土愛の電波をユンユン飛ばします。私の地元埼玉県、
私中田雄心の地元練馬区の情報をお届けします。
気取り無線は毎週金曜更新。全国に郷土愛を広めていきましょう。
Try to the next stage Alpha。
ロミレー泉のゼロ学心理分析、男と女、第29回放送、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組では随時お便りやご相談を募集しております。お便りの宛先はロミレーアットマークアルファハイフンレディオドットコム、またはアルファ公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できます。なお、ご相談の場合は生年月日を必ず明記してくださいね。先ほどはね、お便りをご紹介させていただきました。またお気軽に、どんなことでもご相談いただければと思います。できましたらね、生年月日嫌だったら、えとと、その支配性でもいいですしね、間違いのないように本当は生年月日が一番、全部私見ますので、支配性だけだと12ですよね。で、それに干支を加えて144、それさらに生まれ日なんかも私の方で見ますので、なんとなくこう人物の 像が浮かんでくるんですよ。ですので生年月日いただくとね、あのすぐに分かると思います。まあ、あのお気軽にどうぞ、どんなことでも結構ですのでご相談楽しみにお待ちしております。では最後までお聞きいただきましてありがとうございました。お相手はロミレー泉でした。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。